今日の記事は、イエス様が弟子たちと食事をなさる最後の晩餐の準備の箇所と、食事の最初に行われたイエス様が弟子たちの足を洗われる箇所であります。マタイのマルコの14章12節から、種なしパンの祭りの最初の日、すなわち杉越の子羊をほぐる日、弟子たちはイエスに言った。杉越の食事ができるように、私たちはどこへ行って用意をしましょうか。杉越の祭りは、また種なしパンの祭りとも言われました。杉越とは、イエス様の時代からおよそ1300年前に起こった出エジプトを感謝し、エジプトから脱出できたことを覚えるお祭りでした。イスラエルの人々は、その杉越の時、エジプトの甥子が殺された夜、門と鴨居に塗るために殺された子羊の肉と、エジプトを出るために用意していた種なしパンを食べました。それ以来、毎年イスラエルでは、杉越の祭りには子羊の肉と種入れないパンを食べるようになったのです。その祭りをイエス様は祝おうとしていました。そのため、皆で杉越を祝って子羊の肉と種なしパンを食べる場所が必要だったのです。また食事のためのブドウ酒も必要でした。それで弟子たちがイエス様に、私たちはどこへ行って用意をしましょうかと尋ねました。イエス様は、それはもう準備してやる、頼んであると弟子たちに言われました。都に入ると、水瓶を運んでいる人がいて、その人についていけば、杉越の食事の準備をしてある家まで案内してくれる。水瓶はその合図の印でした。16節、弟子たちが出かけて行って都に入ると、イエスが彼らに言われた通りであった。それで彼らは杉越の用意をした。弟子たちが出かけて行くと、その通りでありました。杉越の食事をするところは、2階の大広間でありました。水瓶を持って案内した男も、2階の広間の持ち主も、エルサレムにいたイエス様の弟子であったでしょう。弟子たちが知らないうちに、すでにイエス様がこの広間を用意しておられたのです。それはすでにユダヤ当局がイエスを騙して捕らえ、殺すための良い方法を探していたことをイエス様は分かっていたからでありました。そこはイエス様と弟子たちだけになる場所でありました。知られれば、祭司長たちが狙う場所の一つになるかもしれなかった。イエス様は、どんなに危険があっても、杉越の食事を弟子たちとしたかったのであります。それは、後の教会のための聖餐式の制定のためでした。ここからヨハネの13章に入ります。ここからヨハネは17章まで、他の福音書が書かなかった杉越の食事の時に話された事柄を記録します。13章1節。さて、杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行く、ご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは、彼らを最後まで愛された。杉越の祭りの前のこと。四つの福音はすべてイエス様の十字架の死を杉越と関連づけて記します。それは杉越がユダヤ人が教えられてきた律法や儀式のうち、最もキリストの死の意味、贖いとはどういうものなのかを教えるものだったからです。イエス様はご自分が死なれる時を知っておられました。それはイエス様にとって死とは、この世を去って父の身元に行く時でありました。そのような状況の中、世にいるご自分の者たちを愛してきたイエス様が、彼らを最後まで愛された。第3版ではその愛を残るところなく示された。断崖中に極みまでとあります。彼らを最後まで愛されたのでありました。イエス様は十字架を前にして、弟子たち一人一人を思い、弟子たちを最後までいつまでも愛そうとしていることを示されたのでした。 それが十字架の愛でした。イエス様を信じている者、それはイエス様にとって世にいるご自分の者たちでありました。彼らはこの世で生きるとき、辛い苦しいことがあるかもしれない、迫害されるかもしれない、その弟子たちへのイエス様の愛は非常に深いもの、人知をはるかに超えた愛でした。そのような者たちをイエス様は弟子たちの足を洗うことによってその愛を示そうとされました。またもう一つ、ご自分の十字架と復活によってイエス様の愛が現れることを、この象徴的な行為によって示そうとされたのです。2節、夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。主の晩餐の制定される食事の前でありました。イエス様と弟子たちは食事をされていました。この時ユダの中に悪魔がすでに入っていました。イエス様を裏切ろうとしていたのです。悪魔は誘惑し、心に悪の種をまき、悪を行うようにそそのかすのです。人は心を悪魔に明け渡し、悪に走るのです。ユダはその結果、この後イエス様がどのようになるのか気づいていなかったと思われます。ユダはイエス様が十字架にかかることを知って、報酬としてもらった銀貨30枚を返し、自ら命を絶ってしまうのです。イエス様はこの時すべてのことがご自分に委ねられたこと、ご自分が永遠に父なる神と共におられ、神様のもとへ帰っていく栄光の時が来ることをご存知であられました。4節、イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。足を洗うということは、これは主人が来客に対してする最も丁寧な行為でありました。イエス様はこの地上に残される弟子たちを、疲れた弱い旅人のように扱われ、元気づけるかのようでありました。弟子たちはもう食卓についておりました。それでその前に、すでに足を洗っていたでありましょう。その後、住み越しの食べ物を前にして、イエス様は立ち上がられ、弟子たちの足を洗うことを始められました。イエス様は次々と弟子たちの足を洗って、その足を拭いて回られました。弟子たちは、イエス様のなさっているこれは何だろうと戸惑ったでありましょう。しかしあえてそのことを問いませんでした。ペテロだけが代表して、6節にありますように、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。なぜ、私の足を洗われるのですかと尋ねました。これはイエス様の謙遜を学ぶように、奉仕とはこうありなさいと模範を示された。それもあったでしょう。そして私があなた方を愛したように互いに愛し合うことも教えられたが、それだけではなく、もっと深い真理を教えようとされたのです。4節の上着を脱ぎという言葉は、ヨハネの福音書10章11節で、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。良い牧者は羊のために命を捨てます。この捨てると同じ言葉であります。そして同じ文脈の10章17節、私が再び命を得るために、自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。私が再び命を得るために自分の命を捨てる。この再び得るは、イエス様が弟子たちの足を洗い終わって上着をつけると同じ言葉であります。弟子たちはその意味をその時は分からなかったけれども、ヨハネがこの福音書を聖霊の導きによって記した時、イエス様はご自分が弟子たちのために命を捨てることと、蘇って命を得ること、 足を洗う行為によって弟子たちに教えてくださった、そのことを悟るのであります。このようにしてイエス様と弟子たちの最後の晩餐、住み越しの食事が始まりました。イエス様は住み越しの祭りの最中、この日は木曜日であります。次の日金曜日に十字架にかけられてしまいます。イエス様はすべてイエス様が愛しておられる人たちの罪を負ってくださり、救い出してくださる継ぎ越しの子羊となられたのでした。そのことを上着を脱ぎ、またそれを着るという行為によって弟子たちに示されたのです。イエス様はこの後弟子たちにこうおっしゃいました。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。ヨネの福音書の14章の2節の言葉です。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。そのための十字架の死と復活と昇天でありました。そのことを信じた私たち、そして光の子供とされた私たちは、天の御国、イエス様が用意されたその住まいへの希望を抱いて、これからも歩んでいきたいと思います。